おはようございます。今年のクリスマス、私にとっては53回目なんです。そして、皆さんもどうぞ周りの方と挨拶してよろしければ何回目なのかを伝えてください。どうぞ。OK。 クリスマス考えるといろんな曲がありますけれども、キヨシこの夜とか、ジングルベルとか、僕はクリスマスっていうことを考えるとすぐ入ってくるのはこの曲なんですけれども、 I'm dreaming of a white Christmas。 それ知ってる、誰か知ってますか？I'm dreaming of a white Christmas。 私の夢は白、雪積もったクリスマスっていうような、アメリカでは有名な曲なんですけれども、この夢は多少いいなと思うんだけれども、いろんな問題があるんです。雪積もると必ず有馬街道で事故があるんですよ。それだけではなくて、私の坂が、うちの近くの坂が登れなくなるから、もう大変なんですよ。ですから、ある人は、雪積もっても真っ白のクリスマス欲しいって言ってても、結局ある方にとっては大変なことで、そして事故とかいろんな問題があるんですね。ですから、その夢を持つことはすごい大事なことなんです。本当に大事なことなんですね。夢を持たないような人間というのは本当にもう枯れたような存在なんですね。ですから、私たちを夢を持つのは非常に大事なことなんです。その夢から力がもらうことができるんです。ですから、今日はちょっと夢のことを、皆様と、ちょっと考えたいと思うんですけれども、ちょっと始まる前にちょっと休憩取って、静かに考えて、2011年夢を叶うんだったら、プレゼントとしてもらうんだったら何が欲しいのか、ちょっと考えてみ、3つまでにしてください。誰にも言わなくてもいい、自分のプライベートのとこで考えてみてください。3つのベスト3をちょっと考えてください。正直に、本当に正直に、これが2010年手に入ったらええなっていうものを正直に。3つ揃えましたか？ある方にとっては健康になりたいという人がいるんじゃないかなと思うんですね。また別な方だったら結婚したいという人がいるんじゃないかなと思うんですね。もっといい仕事が欲しいという人もいるんじゃないかな。海外旅行してみたいっていう人もいるかもしれないし、この寂しさが収まるようにっていう人もいるんじゃないかなと思いますね。親と仲直りができるようにっていう人もいるんじゃないかな。車欲しいなっていう人もいるかもしれない。ボーナスがもうちょっとがなくなりそうなので、ちゃんとしたボーナスもらえたらいいなっていう人もいるかもしれないね。とにかくもう気にしないで寝たいっていう人もいるんじゃないかなと思うんですね。もうリラックスして寝たいっていう人もいるんじゃないかなと思うんですね。いろんなものがあると思うんですけれども、この夢をお願いする、神様にお願いすること、これがどういうものなのか、ちょっと今日考えたいと思いますので、ヨハネの14の、12節から17節、読んでください。
誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また、私はあなた方が 私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。
14節もう一度読んでくれますか。
あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。
そして日本の訳では何かをって書いてあるんだけど、もうちょっと正確な訳はね、何でもっていうものが入ってるんですね。何かをじゃなくて、もう英語で言いますと anything って書いてある、何でもっていうことが書いてあるんですけれども、まあここから一つ学べるのは、神様に何かを頼むことっていうのは OK なんですよ。かなり多くの人はなんか悪いんちゃうかなとか、ここまで頼むのはとか、けどそうではなくて、神様がこの場所だけではなくていろんなところでどうぞって聞いてくださいっていうような方なんですね。旧約聖書の中でもモーゼが砂漠で神様と会った時に、モーゼが聞いたのは、あなたは誰ですかって聞いたら、神様の答えは I am って、I am でありって、意味は何でも私だ、任し、何でもできるから、何でも答えることができるから、もうすべてもう任してっていうような意味なんですね。ですから神様は私たちいろんなことを頼むのはいいことなんですね。そして私がいろんな悩み相談聞いているときに、たまにこういう質問するんですけれども、頼んでみたことありますかって、頼んだって、いやそこまではって、ですからね、頼んでないんですね。ですから、まず、バンバン頼んだらいいんじゃないかなと思うんですね。子供の時にクリスマス前にやっぱりプレゼントが欲しかったので、私も時間をかけてね、いろんなカタログを見て、そして一番欲しい20個のプレゼントを書き出したんですよ。20まで。そして今度それがお母さんの方に持って行って、すいません、よろしければこの中でなんか、そして考えて、もう経済、もうものすごい、もうお金の分も考えてたんです。一番高いもの、ベスト、一番。けど、これがダメだったら2番。これがダメだったら3番って。それで私の計算ではね、20個頼んだら何か当たるはずっていう。20個出せば何か当たるはずなんですね。ですから、祈りの中でもね、100回いろんなもの頼んで、10個頼んで、10個が叶ったら、いいなって。また別の人は1個だけ頼んでそれはもらえなかったから、数多く頼んだ方がいいんじゃないかっていうような、そういう考え方もあります。バンバン思いついたら頼むけれども、今日話したいのは、そういう当たり外れっていうような感覚で頼むんではなくて、じゃあもっと正確に、毎回満塁ホームランはちょっと難しいかもしれないけれども、かなり正確に求めるんだったら、頼むんだったら、 どういうものが必要なのかっていうのは皆様とちょっと考えたいと思うんですね。夢っていうのはどこから来るのでしょうか。いろんな、場所から来ると思うんですけれども、全ての夢はいいものではなくて、良くないようなとこから来てる夢もあります。一つは周りのプレッシャーから入ってきて、本当は自分の夢じゃなかった、本当はお医者さんになりたくなかったのにとか、けれどもやっぱり押し付けられたからっていう、そういうような夢もあるんですけれども、そういう夢をもらってても喜びがないんですね。なぜ言うと、自分の心の中から来たもんじゃなくて、外からプレッシャーかけられたようなもんなんですけれども、もう一つの夢はやっぱり自分の自己中心的な心から発生してきた夢。そしてその心っていうのは、他の人どうでもいい、とにかくこれが欲しいっていうようなもので、周りの人の喜びよりも自分だけが楽しんでたらそれでいいんだっていうような、とこから夢が生まれてくることあるんですね。ですから、もし皆様ベスト3お願いしたんですけれども、それが本当に神様が喜ぶような夢なのか、それがまた違うの、一つ確認するの方法は、この夢もらったら被害者がいるかどうか、気づける人がいるだろうか、がっかりする人がいるだろうか、この夢をもらったら家族が、自分の家族がどうなるの、自分の親しい友達がどうなるの、周りの人がどうなるのって、そして自分の夢が手に入ったら結構いろんな人が気づけるんだなっていうようなことになるんだったら、ちょっと怪しいようなとこから始まってるんではないかなと、思いますね。多くの場合、私たちの夢っていうのは、別にその夢自体は悪くないんですけれども、その動機はずれてる場合があるんですね。お願いしているものは悪くないんだけれども、動機が悪いっていうような、ものはあるんじゃないかなと思うんですね。ですから、あの人にとってはもらっててそれが良かったんだけれども、動機が違う、もう心の広いような動機でそれをもらったわけで、また別な人は動機が悪かったのでうまくいかなかったっていうものが、祈りの中でなかなか与えてくれなかったっていうこともあったんじゃないかなと思います。ですから、何かお願いする、クリスマスの時、お正月の時に2011年、これが欲しいなと思うんだったら、やっぱり自分の心を確認して、そしてこのような祈りもいいんではないかなと思います。神様、今私はこういうことが経験したいんですけれども、これが欲しいんですけれども、本当に私の人生はあなたのものですので、これがずれてるんだったら、この夢を手放しますけれども、あなたの望んでいるようなものだったら、お願いしますって、どっちでもいいです、とにかくベストが、あなたのベストが欲しいので、どうぞっていうような委ねた心、そしてその委ねた心を持つと、また湧いてきたな、また湧いてきたなと思うと、神様の導きではないかなという可能性が非常に高いんじゃないかなと思うんです。ですから、その委ねた心、本当に本当にもうあなたが一番ベストを分かってますのでっていうような心を持ってて、もうずれてたら手放しますのでって、そういう心がいいんじゃないかなと思います。もう一つは、夢が来る場所っていうのは、自分の自己中よりも実際に霊的な世界があって、悪魔から来るような夢もあるんですね。そして悪魔はすごい非常に賢い方ですので、赤い鬼の格好で寄ってくるんではなくて、本当にいいものと悪いものを混じっていくような、そういうような、ちょっとこの方が、このものがいいんだけれども、この部分をちょっとずれてるっていうような、そのような夢を私たち人間に与えることが、あるんじゃないかなと思うんですね。例えば、 結婚したいんですっていう夢を持ってて、けれども、それが実現したら全く神様に興味をなくす人もいます、そういう方もいます。結局いい他の人だったらいいものなのに、自分にとっては、教会来てた理由とか全部それだけっていうことで、そして自分の信仰生活が嘘だったっていうような、結局罠のようなもので、どんどん神様から離れていくっていうような悩みも私も何回も聞いたことあるんですね。またゴルフのクラブ、新しいゴルフセットっていうものあって、これが欲しいって言って、これができたらもうちゃんとゴルフできるっていうような、そしてもらった時にごめんもう家族時間がもうないわっていうような、そしてまた別の人はそれをもらって息子と一緒にゴルフやりだしたから関係が良くなったっていう人もいるんですね。別にゴルフは悪いと言いませんけれども、これをもらうと神様と親しくなるのか離れていくのかっていう確認、これを手に入ったら自分がと神様の関係がどうなるの、離れていくの、親しくなるのって、それで あるんですね。ある人は、車欲しい車欲しいと言ってて、手に入ったらもう車は全てで、もういつもオートバックス行っていろんなオプション買ってきてスティッカーつけていつも磨いてて、そして他のもののためにも時間がないって、また別の人がそれをもらって、今度これを手に入ったから KBF からいろんなとこにフレンズとして使えるとか、また全然同じものもらってるんだけれども、その夢が間違えたとこから来たのか神様から来たのかっていうようなものあるんですね。じゃあ条件、本当に神様の望んでるような夢だったらどういうようなものがあれば、まあ、神様らしいような願いというのは、この12節から17節から取りましたんですけれども、本当に神様にお願いして何か頼んで、そしてそれがもらいたかったら、このような心の設定が大事じゃないかなと思うんですね。一つは神様の方法、神様の祈りの答え、神様のやり方、考え方、それはベストっていうことを信じることなんですね。それがベストっていうこと。自分の知恵よりも、自分の好みよりも、神様は私が自分のことを分かってると思ってるんだけれども、神様はもっと私のことを分かってるから、ですから神様のベストが私の人生の中に欲しい。ですから無理やり神様こうしてああしてではなくて、神様あなたは一番私のことをよく分かっているはずですので、あなたのベストをお願いしますって、そのような心、決めつけないで、無理やり神様説得させてではなくて、心では神様あなたは私より賢いんです、それを認めます、ずっと先のこと見えるんです、ですから委ねますって、そのような心、神様の、方法はベスト、神様のやり方はベスト、それを信じることが非常に大事じゃないかなと思うんですね。私のもう中学生の時からどっちかというと私がね、いつも夢を作ってる人なんです。いつも小学校の時でも二段ベッドあって、ロイドが弟ロイドが上で僕が下で、そしてもう寝れない時にね、僕いつもねロイドいじめてたんですね。そしていじめの休憩の時にこういうことも言ってた、話したりしてたんだけど、ロイドってロイドって、ね、ロイドって何言って、そしてちょっと聞きたいことあるんだけれども、学校でなんかこうなったらいいなっていう夢があるって、そうやね、学校行かなくてもいいような人生が欲しいなって、あそうかって、 そして僕の夢がね、もしね、学校でトイレのところの蛇口がね、1個が開けたらね、コカ・コーラが出たらどうするって。なんでロイド、いいな、それが、うーんねーって、そういう夢を、もうちっちゃい時からね、夢、バンバン、作る、ことしてたんですけれども、それは自分の中にそれを育つ、そのような、全ては可能だったら何が欲しいんだとか、そういうような考え方を自分の中に育つのは非常に健康な人間らしいような、いいものと思います。けどやっぱり、その次は、神様かどうかということを考える、そしてそれを神様の導きを経験したかったら、その夢を作っている時にね、礼拝の感覚で夢を作ることなんですね。賛美している感覚で、さっき私たちが歌ってたんですけれども、賛美の中で夢を湧いてきたら、神様の導きの可能性が非常に高いんです。非常に高いんです。ですから不満で思い出入ってくるのは、まあ、それも危険なものもあるかもしれないけれども、賛美している中でこうしたいな、これ経験したいなって、その聖霊の導きっていう可能性が非常に高いんですね。ですから皆様も暇の時にこれはなったらいいな、ああなったらいいなっていうのは、一つはその賛美、神様と交わりしている、賛美しているような気持ちで夢を考えると大当たりが多いんです、その中では。そして今度確認するときに、これもらったらもっとイエス様の愛の行動を取れるかどうかって、自分の中では、これ手に入ったらもっとイエス様は私を使えるんじゃないかっていうような、それも自分に確認として質問した方がいいんじゃないかなと思うんですね。本当はね、私たちよく神様これが欲しいんですって、こうしてくださいとか、お願いだからって、だってこの部分がいいでしょって、この部分もいいでしょって、これを部分、まあ、あることはあるんだけど、これいけないと分かってんけど、この部分がいいんじゃ、だからなんか無理やり神様を説得さすようなものが、結局神様と戦ってるようなものなんですね。ですから怪しい、本当にこの、100本の頼みで5個当たったというか、そういうような曖昧なやり方ではなくて、かなりもう当たりばっかりというようなことを経験したかったら、神様と共に生きる、そのような人生を作り出すというのは大事なんですね。そして今度は神様と共に生きているので、戦って頼むんではなくて、湧いてきたものそのまま頼んだらそのままもらうっていうことあるんですよ、ね、自分がこうしたい、神様はこうかなって、それだったら結局十分委ねてないような証拠なんですね。本当はこのような私たちが読んだ、このヨハネ14、聖霊の話も出てるんですけれども、この神様と共に生きる、委ねた心で生きる、そうやって毎日生きると、今度湧いてきたものはややこしいような戦いで、こうどうなんだろう、ああどうなんだろうじゃなくて、そのままやればいいの。そのまま聖霊が導いて、そうするとこの14節そのまま経験することができるんですね。だってもう一度読んでみましょう。14節お願いします。
あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。
ちょっと何でも頼んでくださいって書いてないんですね。 ちょっと引っかかるものがあるんですね。何でも聞いてきてって書いてないんですね。条件が入ってるんですね。皆によってって入ってるの。皆によってって、ですから神様から離れて頼むんではなくて、神様と共に生きているわけなんですよ。自分の人生はイエス様と共なんです、一緒なんですって、そのような環境でバンバンバンバンこのような答えが あるんですね。ですからこれ、そのような人生、朝から晩までそのような人生はどういうものなのかっていうのは、ちらっとコロサイの3章の12から17読んでみてください。
それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そして、これらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。
昨日あんまりこれやるのあんまり好きじゃないんですけれども、もう大事な友達に頼まれたので、私朝、昨日の朝起きて特別な服着たんです。まずワンピースの赤いパンツとシャツの着て、そしてサンタのズボン、そしてサンタのコート、そしてサンタの帽子、そして私が友達の店まで行ってサンタの役としてやったんですけれども、ここまで車来て、やっぱりその格好で車を運転するとね、みんなおーとかなんか見たりしてるんだけど、あ、ケンタッキー、違う、ケンタッキーじゃないね、あの人ケンタッキーじゃないとか、なんか、けどなんか、もうみんなもじるじる、あ、サンタとか。それで今度は、友達の店まで、その格好で歩いていったんですね。そして、歩きながらいろんな人、あ、サンタさん、サンタさんって、くるって来た人もおったし、もう大騒ぎに、なったんですね。そして子供と会って、ほほほー、メリークリスマスって、ウルトラマン欲しいとかなんか、そういうの出てきて、そしてそれが、なんかね、その服を着て、その、ブーツも、もうヒゲも、それを全部やって、歩き出したら、なんか自分が別人になったような気持ちになってきて、なんか不思議に、おおおおってやってて、なんだ、本当にサンタになったような気持ちになってきて、そしていろんな人が一緒に写真撮ってもいいでしょうかとか、なんか来て、そのサンタを服を着ると別人になるけれども、本当のことを言うと、正直に言うと、その別人は嘘のものなんですよ。本物じゃない、嘘の世界なんですね。でみんな嘘の世界で盛り上がってるわけなんですね。本当の世界じゃないんです。 けれども不思議になんか別な空気が入ってきて、自分の喋り方も変わってきて、けれどもこの御言葉では嘘ではなくて本物の、別の世界があるんです。そしてそれはイエス・キリストを着ることなんです。毎日、これは例え話じゃないんです、本当なんです。本当にイエス・キリストをどうぞ私の心の中に今日住んでねって、そしてあなたの今平安が来るね、あなたの知恵が私の頭に入ってるね、今は私はあなたから離れて共に動きますのでって、そして賛美な心で動くって、そしてそうするとボンって湧いてきた、こうしたいなと思ったらその通りなるとか、そういう世界があるんですよ。私その世界が追いかけてるんです。私はたまにそれを経験したくない、毎日その世界を私を経験したいんですね。そして多くの人は、僕と会った時に、あ、KBF、 KBF は他の教会と何が違うんですかって、そして私が、まあ、一番簡単な説明は、2つの文章でまとまるんではないかなと思うんですね。そして一つは価値観としてイエス様のために生きるっていう教会、そしてイエス様のために生きるという教会っていうのはものすごいみんな頑張ってます、はい頑張りますって、はい私は今日の担当ですのでよろしくお願いしますって、はいやりますって、けれども感覚は神様その辺にいて、私たちは神様のために頑張ってるんです。ですから今日その教会行くと、もうみんな動いて動いてけどしんどそうやなっていうような、疲れてるなって、そして私がこの教会入ったら日曜日しんどくなるなとか、なぜ言うといいことやってるんです。そしてその教会で多くの人も救われることはあるんです。けれども神様のために動いてるんです。けれども神様が私たちにどういう人生を与えたいというと、神様イエス・キリストを通して生きるっていうことなんですよ。全然違うんですよ、ね、通して生きる。神様その辺にいて、はいじゃあ、はい、よし頑張りますって、じゃあ今から伝道集会しますので頑張りましょうって、おうとかではなくて、通して生きる。イエス様私の中にいるんだ、だから今イエス様の平安を私は着る、どうぞ私の口を使ってください、私通して生きてください、私通して人を癒してください、そのような、それが本当のキリスト教なんですよ。でもちろん KBF だけではなくていろんな教会がこれを発見しているんです、珍しいようなもんではなくて12人弟子も人の働き2章のところでこれを経験したんです。聖霊と共に生きるっていうような、そして今度はそうなるとなんかわざたらしいようなキリスト教の存在ではなくて、自分らしくイエス様と共に生きるっていうような素晴らしいような人生が生まれてくると思います。そして2011年、一番欲しいのは僕、これ欲しいの、そして正直に言うと、掴んでいる時もあるし、手放してしまって自分の力で走ってしまったっていう時もあるんです、ですからそういう、もんではなくて、これからねもう本当にしんどいような、もう神様のために頑張るぞじゃなくて、本当にイエス様と共に生きる、思いついたものあればそれをお願いしたらその通りなった、なぜ言うとその頼みが神様からもともと生まれてきたもんですので、ってその喜び僕は味わってるんですよ。ですからね、神様のために頑張るって戻れなくなってるの、もう味わってしまってるんですね。ですから皆様もどうでしょうか、2011年一番欲しいものは何でしょうか、 それを本当に、この後の賛美の中で祈って考えて、そして堂々と神様にお願いしてみてください。アーメン。